はい、どうも心がみです。
当然です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。ということで、
はいはい、
まずは明けましておめでとうございますですね。
はい、明けましておめでとうございます
去年、まあ今もね、明けましておめでとうございますというには2週間くらい経っちゃってて、なかなか昨年末から現状までバタバタとして、一時期ね、12月頭くらいに撮れる回数も増えたりとかしちゃうんだけど、去年振り返ってみると全体的にやっぱりスキップした回数が多いなっていうのが若干反省な感じですね。
ああ、まあそうですね。まあちょっと忙しいんでしゃあないっていうところもありますけれども、うん、できるだけ枠は確保したいところですね、うん、せっかくやってるんで。
そうですね、なんかスキップするならするで、なんか1回の質を上げるとか、なんかちょっとリカバリーってわけじゃないけど、
うん、うん、
飛ばしたならではができるようなくらいの気持ちで動きたいなーっていうのがちょっと今年は思うとこですかね。
うん、なるほど。ならではってと何？個別に動画を出すとかそういう話？
でもいいと思うし、まあ何か試行してみるっていうタイミングで、時間でもいいし、
はいはい、
相手がスキップし事情があって、まあちょっと今回できないってなった時に、さっぱり枠を別のことに費やすんじゃなくて、まあラジオの時間はラジオの時間として、例えばツイッターのスペース試してみるとか。
ああ、なるほどね。
あとは Vloid とか使ってちょっとモデル作ってみるとか、
うん、
うん、なんかもうこのラジオに対しての活動の時間としては使っていきたいなっていうのが今年の思うとこですかね。
はいはい、確かにそれはそうですね。うん、
当然先生、なんか思うとこあります？去年との振り返りから今年に対して。
まあ確かに言ってた通り、ちょっとスキップが多かったなってところはありつつも、全体的に何て言うんですかね、まあ結構コロナの影響が大きくて外にも行けてなかったんで、何て言うんですかね、話のネタというほどでもないですけどもうちょっと引きこもりから脱出したいですね、今年は、と考えてますね。はい、
そうですね。やっぱり外のイベントに触れて自分のマインドをね、ポジティブにワクワクしてる状態を維持せんといけんなとは思いつつも、残念ながら昨今オミクロン株がやばいですね。
マジでやばいですね。はい
日本的には過去最多を更新してる県ばかりという状態ですかね。
ああ、そうですね。はい、特に西日本の方が今回オミクロン株は感染力がなんか広がってる感じで、
うん、そうですね、うん、
沖縄とか山口とかでしたっけ、沖縄とか本当に離島なんで大変ですよね、うん、
そうですね。まあどう正しいのかわからないですけど、まあ米軍基地の問題もあれば、観光客が、まあ、寒いからといってこぞって沖縄に行ったっていうのもありつつ、うん、どこかどういう原因かまでは専門家でもないんで分かんないですけど、かなり割を食ってる感ありますね、沖縄は。
そうですね、うんうん、まあ年末の人が動きやすい時期と重なっちゃったっていうのもあるんで、ちょっとトレースは難しいと思いますけど、うん、まあ結果として、ね、現状広がっちゃってはいるんで、うん、ここから、緊急事態宣言じゃなくて、まん延防止法の方が施行されて抑え込めると嬉しいなという感じではありますね。
そこら辺がちょっと今回の感染力の強さが半端なさすぎて不安だなと思いつつも、まあいいこととしては重症化率が高くなくて、まあ、発生数、陽性者数ほど病床占有率は高くないという側面はあるんですかね。
うん、そうですね。まあそれも単純に重症化率が低そうっていうデータもありつつ、うん、ワクチン打ってる人が多いので、
うんうん、
その人たちは重症化しにくい体質になっているっていうのもありつつで、
そうですね。
ですけれど、まあ 重症化率が低いといってもそれはデルタ株に対してで、アルファとかベータとかに対しては同じぐらいですので、1年前から考えると特にそんななんか気が緩めばでいい状態ではないという
お
話だったりするんですよね。はい、
そうです、そうです。で、軽症でもインフルよりだいぶきついという話ですし、全然日常生活の風邪として扱うレベルとは程遠いかなというのが正直なとこですかね。
まあ2年前の風邪とはそうですね違いますねというところはあるんで、ちょっとまあ年越しましたけど、まだまだこれからもちょっと、コロナウイルスについては要注意というか、まあ、なんていうんですか、対策を厳にして行動していかないといけないなと思っているところですね。
そうですね、従来のデルタ株とかは、まあ、若いほどかかりにくい、まあ、もしくは無自覚症状の人が多いという傾向はあったようなんですけれども、オミクロンに関しては、まあ、子供も大人も変わらずその同じ率で入院率があるというところで、まあ、子供にとってはさらに危険視されるところかなという状態なんですけど、日本だと5歳以下のワクチン接種がまだこれからだったと思うので、ちょっと辛いところですね。
そうですね、あれ5歳以下って今協議されてるんでしたっけ。
そうですね、承認に向けて協議中だったと思います。
なるほど、難しいところですけど、海外の状況を見るとまあ許可しても大丈夫ではないだろうかという。
そうですね、日本は後発でまだ許可してないですけれども、アメリカや EU 圏は基本的には許可されているはずですね。
まあちょっとそうですね、体力がないのでかかっちゃったらやばいんで、ここでも打っときたいですね。はい、
そうですね。で、3回目の接種についてもまあこれは各国さまざまな対応があって、日本の場合は、接種量を減らしても同等の効果があるということで、接種量を減らして3回目の接種者を増やすという方針を取ってますけれども、まあそこは変えずにしっかり3回目打つっていう方針の国もあったりとかで、ちょっとどこの国がどう正しいのかは全然一般民としては分かんないですけれども、3回目があればあるだけそのオミクロンに対してもまた強くなれるっていうのは結果としてはありましたので、日本もそろそろまた職域接種なり始まるといいなと思うんですけどね。
そうですね、まだ日本は調整段階で、医療従事者が今打ち出してるぐらいなんですけどね。
そうですね、とあとは、自衛隊が集団接種会場を作ってくださってたり、 あとは一部高齢者が対応しようかな、
感じなんで、まあ早いとこまた準備とかもあるんで、まあ、早くするといっても限界があると思いますけど、はい、
そうなんです
ね、まあ、早いところ打ちたいところではありますね、はい、
早くは早くなんですけど、オミクロンのその増え方がなんか人間の対処できる速度を超えてるんじゃないかっていうくらいの増加率でえげつないんですよね。
まあ、あの増加率に関しては、あの年末年始の2週間実はかかってたけど、医者に行かなかった人みたいな部分とかも含まれていると思うので、
まあまあまあそうですね、
はい、あのそこら辺も考えると、再生産率に関しては割り引いて考えないといけないかなと私は思ってますけれど、それにしたって、陽性者の数が多いっていうのは事実なので、
そうですね、従来と違って潜伏期間が3日とかだったので、その例えばクリスマスとかで感染した人が行ってなくてっていうのは、どこまでその辺含まれるのかなっていうのはいまいち分かってはないんですけど、
そうですね、潜伏期間3日っていうのもあれ、私はまだちょっと確たる情報をまだ読んでないんであれなんですけどね
はいはいはい、そうですね、まあ結構みんなバタバタしてて、その辺の情報も正しいもの正しくないもの錯綜してると思うので、
はい、
まあ 前回のコロナ同様に我々としてはいつも通り手洗いうがいしてマスクつけてでやるしかないですね。
そうですね、まあ、基本的な対策をしっかりすることで、うん、最低限自分と身の回りの人のに対して、まあ、愛にかからないようにする、
うんうん、
っていうところは大切ですね。
そうですね、はい、じゃあ、はい、まあそんなあの年始から悲しい感じでスタートしちゃいますけれども、まあ、そんな中で、CES2022 が今年も開かれたということで、この辺のネタから今日は喋っていきたいと思います。はい、CES2022 のビッグニュースということでテッククランチの記事です。まあ、CES っていうのは家電系がもともとのでっかい展示会で、まあ、今となってはさまざまな電気製品、まあ、車含めたいろんなものが登場して、各社の目玉商品を公開する場みたいなものになっていますと。でその中でもそのテッククランチさんの方で、これはすごかったなというのをまとめたものがこの記事になります。はい、なので、まあ、そこで紹介されているものを、まあ、東大さんと一個一個見ていって気になるところを深掘りしてっていう形で進めたいなと思うんですけれども、まず一つ目、BMW がボタン一つで色が変わる車を CES で披露ということで、まあ、記事の名前の通りなんですけれども、車の筐体に e インクの技術が使われていて、まあ、Kindle と同じように色を変えられますと。まあ言うても白と黒と、まあ、e インクだと赤とかくらいかなだとは思うんですけれども、見た目を動的に変えられる車ということが初めて登場しましたというところで、これは一つ大きなネタになってます。はい、で、まあ、これ自体がどういう需要があるかとか、まあ、そんなのはぶっちゃけさておきだと思います。今回色が変えられるといってもその思いっきり複雑なデザインを組み込んだとかそういうことではないですし、じゃあ屋外でのその劣化とかを検証したわけでもおそらくないですと。強いて言えば、車の筐体というその 金属フレームに塗装ではなく e インクを貼り付けるという技術そのもの自体が、まあ、これまでとは違って革新的で、さらにそこにちゃん と、電気を流して色を変えるようなその、なんでしょうね、 e インクにエネルギーを与えられるように組んであるということ自体が、まあ、革新的かなというところで、これがまずトップの記事として上がってます。はい
はい、あ、一つずつ見ていきますか。
はい、
まあこれに関してはそうですね、だいぶ面白いなと思ってまして、まあ今でこれが何の役に立つかというかまあ開発段階ではありますけど、こうなんて言うんですかね、未来はあるかなと思ってまして、
うんうん、
まあその純粋に見た目が変わるっていうところで、まあ自分の好み、
うん、
今日は白の気分、今日は青の気分、今日は赤の気分とかでもできるでしょうし、
うんうん、
まあ将来的には、うん
うん、
まああと、まあここには黒い面にすることで、あ、白い面にすることで太陽光の吸収量を下げるとか書いてありますけど、まあ一応そういう面もあるでしょうと。
うん、
まあ、あとはそうですね、シェアカーとか、まあ、そういうことを考えたときに、共有するときに色が変わった方が、なんとですかね、うん、他の色に合わせたものを何台も用意しなくて済むとか、
うん、
まあ、レンタカーで借りたらなんか白のなんかいかにもレンタカーって感じでしたけどそれを自分の頃の色に変えて走らすことができれば、まあ、レンタカーとしてのなんてですかね、価値が上がるとかもあるでしょうし、
うんうん、
まあ、あとはそうですね、ウィンカーとかって横から見ると見えないよねみたいな話もあったりするので、
あ、
はいはいはい、まあ、そこで、例えば、ドアの横のドアのところに、
うんうん、
まあ、矢印を動的に出して、まあ、こっち曲がるよって分かりやすくするとか、
うんうんうん、
そういういろんなことはできるので、まあ、そういう意味で、社内だけでなくて社外にこういう、まあ、 ボディのなんていうんですかね、色というよりはディスプレイみたいなもんですね、
うんうん、
機能を持たせるっていうことができるっていうのは、まあ、かなり夢があるのかなと思いますというところです。はい、
はい、あの完全に全部同意ですね。でもう一つ私がちょっと聞いてて思ったところなんですけれども、車の色を選ぶときにその背景色に同化しにくい色っていうことを基準に選ぶことってあると思うんですよ。その事故防止だったりとか、うん、周りに気づいてもらうとか、
うん、
まあ、そういった意味合いで背景に溶けにくい色を選定するってあると思うんですけど、実際走行する箇所や時間帯、天気によってその色って変わるわけじゃないですか、
うん、
なのでそれに応じた色の変化とかができると、もっと自身がアピールできる色合いで、走行して周囲の人と連動しやすくなるっていうのは言えたりするのかなと思ってました。
うん、なるほど。まあそうですね、例えばあれですかね、まあ車道を走った時にその車道からはあえて浮いた色にする、
あ、そうそうそうそう、うん、
とか、うん、で視認性を高めるとか、まあ、全然できるでしょうし、うんうん、
あとはなんかエンジンを踏んだらもう動く状態にある時は必ず白にして、そうでない時は黒にするということで、静止状態と動作状態を可視化するとか、
はいはいはい、
その今まで人ってエンジン音とかでその辺判断してたと思うんですけど、電気自動車でそういうのをあえて出さないと伝わらないっていう問題があったりとか、まあ、難聴者とかにはやはり伝わりにくくて危ないっていう問題あったと思うんで、そういうのを色で伝えるとかもありかなって感じですよね。
そうですね、そこら辺のインターフェースとして確かにポテンシャルはあると思うので、うん、すごくいいと思います。はい、
まあ実用はまだまだだと思いますけど、でも、まあ、ちょっと夢がある話ですね。
うん、下手にそのなんていうんですかね、UI 的に重要なことを持たせちゃうと耐久性の問題とかが発生するので、
そうですね、
まあどこまで求めるかってところもあるとは思いますけど、
うん、確かにそうですね。
まあでも将来的にすごくいい技術だと思うので、ボディを削って液晶ディスプレイはめ込むとかよりはよっぽどいいと思うので、
そうですね、うん、
そういう意味ですごく期待できますと思います。はい、
確かに自動運転車になればなるほど、まあ、中の人だけではなくて外の人との連携っていうコミュニケーションっていう重要になってくると思うので、いい一歩だと思いますね本当。
うん、
はい、で、まあ、こんなペースで言ってたら終わらないので、まあ、サクサク飛ばすやつは飛ばしていきます。
はい、
次の CES のやつは NVIDIA が GeForce RTX3050 発売ということで、まあ、次世代の GPU の紹介しましたと。で、あとは AD&T とかサムスンとの提携で GeForce Now クラウドゲーミングのリーチを拡大ということで、まあ、クラウド上にそのゲームサーバーがあって配信した手元でそれをプレイするっていう仕組みですね。まあ、これも入り出してるので、まあ、そこへの展開を考えてますよっていう話がありました。で次が節水型の皿洗い機で、まあ、少ない水で皿洗いできますよっていう、まあ、それだけなんですけど、まあ、結構皿洗い機って、大量の水を使うとかで、まあ、問題されたりとか、水道から直付けしてホースでつながないとめんどくさすぎるみたいな問題とかあったりするんで、まあ、その節水型っていうのは結構喜ばれるでしょうっていうところですかね。あとは血糖値測定器が、体を傷つけずに、まあ、血を出したりとかそんなことをせずに測れる機器みたいなのが出てきましたよっていうところ。あとは PSVR2 の情報が初公開されて、PS5 の高い性能で PSVR より良いものが出せるのではみたいな話は前からありましたけど、それの匂わせがありましたっていうとこと、まあ一旦それくらいかな。ちょっとどれか気になったものがあれば、
はい、
うん、
まあそうですね、この中だと血糖値センサーと VR2 がちょっと気になっ特に気になってますね。
はいはい、
血糖値センサー結局これはどうやって測るっていう話ですかね。
心電計とフォトプレチスモグラムらしいですが、後者が分かんないな。赤外かな。
かな。あーぽいですね。
うん。
うん。
急高度で表現なのでそうですね。
指に光を当てて静脈を透視してみて、それからなんていうんですかね、情報を吸い出すと。
透過率ですかね。うん。うん、血糖値が高ければ高いほど透過率が下がるのか上がるのか分かんないですけど、まあその変化があり、それと心拍の状況と同期させれば、心拍が高い時には圧力がこうなってるからっていう、その心拍による急、さっきの光を当ててどれだけ返ってくるかっていうやつの変動量を、打ち消せるはずだから、それで差分が出せるという感じですかね。
うん、うん、そうですね。ここら辺、まあ本文中にも書いてありますけど、あの血糖値センサーが必要な人ってだいぶいるんで、世界で4億人とか書いてますけど、うん、そういうところに対して、あの今までテクノロジーが行き届いてなかった、まあ、どうしても測れなければ指の先に針を刺してくださいとか、
うんうん、
いうところで大変だったところが、まあこういうのができることでかなり簡易に測定できるようになれば非常に嬉しいところですね。
そうですね。個人的にはなんか日本こそもっと血糖値センサーが普及させてもいいのになぁとは思わんでもないですね。
うーん、
白ご飯文化って血糖値めっちゃ上げるじゃないですか。
そうなんですか。私そこは知らなかったんですけれど、はい、
血糖値上げがちだと思うんでね、あの丼文化とか白ご飯ガツガツ系の食生活が割と多くなりがちな日本人、特に今あの、まあ、経済的に困窮 していってると思うんですけど、まあ、そういう人であればあるほど炭水化物による空腹感しのぎに走りがちで、お米頼りな生活に変わっていってっていうのはあると思うんで、うん、ぜひとも日本としては普及してほしいなと思いますけど。
うん、そうですね。技術としてはできる気はするんで出してほしい気はしますけど、アップルウォッチの件を見る限り、アメリカとかに比べて、なんていうんですかね、こういう医療機器の認証がすごい時間かかるっていうところが、うんうん、日本だとちょっとマイナス面としてあったみたいなので、
どこまで行っても参考値っていうことにしないといけないってやつですよね。
うん、そうですね。というか、参考値としても取ったらあかんみたいな。
ああ、そうなんだ。
で、うん、あの無効化されてるとかもあるんだんで、
はいはいはい、
スマートバンドとかで、
うんうん、
そこら辺を考えると、なんていうんですかね、まあ、ちょっと行政の方の回転数が上がってくれると嬉しいかなとは思いますね。
うん、
うん、
そうですね。コロナとかでポテンシャルは見えたと思うんで、頑張ってあげてほしいですね。
そうですね。在宅医療が必須でしょうという未来予想を日本政府も立てているんで、やらんといかんのは確実なんですけど。
ああ、そういえばそうでしたね。あ、うん、確かに日本の方針としても各党の公約としても在宅医療推進だったから、そうだよな。それ考えるとこういう機器の推進ってもっとやらなきゃいけないけど、全然なんかそういう動き聞かないですね。アンテナ張れてないだけかもだけど。
まあアンテナ張れてないだけかもですけど、まあその安全性を犠牲にするわけにはいかないという、なんていうんですか、
うん、利用者リテラシーの問題を懸念してるってことですかね。
まあそうですね、はい。
まあ、それは分かります、分かりますが難しいな。リテラシーある人だけリーチできても、まあ、しょうがないしな、
しょうがないしなっていうのはありますけど、まあ、あの変な測り方して、
うんうん、
本来病院行って測ってもらえれば確実に取れるはずだったものが取れなかった、それであの手遅れになっちゃったとかなっちゃうと良くないのでね、まあ、そこら辺は、うん、 まあ、どういう方針を取るかっていう話だと思いますけど。
そうですね。あとはあの医者と見解が異なった時のその利用者のマインドセットの置きどころ問題があるか。
まあそれはありますけどね。
まあリテラシー的に医者を信じるって運用してくれる人だったらいいと思うんですけど、例えばこういう機器に1万円とか出して買ってって、それで取っててなんか兆候が悪くなってきたから、ああこれはちょっと一回医者に行こうって言ったら、別に最初の頃から全然変わってなくて単純に機器がドリフトしてるだけだったとかになった時に、まあそれは長いこと使ってたからそうだよなって思えるかどうかみたいなとこが、
まあそうですね、うん、
うん、
まあそういう意味でデータがあるだけマシとも言えるけど、データが取れちゃうだけ良くないというメモリーのまあそれをどうするかというところはありますね、
うんうん、下手するとその普及させたいという市場範囲に対してまだこういう機器は早すぎるって可能性もゼロではないので、難しいとこですね。
まあ難しいとこですね。うーん、難しいとこです。ちょっとあの、まあ、
情報格差っていう社会問題のせいではあると思うんで、
はい、いやでもなんかこう必要に迫られると流行っちゃうっていうのは事実で、
うん、流行った時に誤認されて広まるのもよくある話じゃないですか。
そう、そこまあうーんって感じなんですよね。例えば CO2 センサーなんてこのコロナ禍でも普通にお店の店頭に置いてあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれちゃんとした値出してますとかは結構あると思うんですよ。
いや基本出してないと思ってて、
うん、
CO2 センサー、まあ、会社とのオフィスとかでも導入されてるんですけど、
うん、
この CO2 センサーが正しく値を吐き続けるために取説にこういう風に運用してくださいって書いてあると思いますけど、それ守ってますかみたいなのを聞いたら、そんなの書いてあることすら知らないっていう、いう感じだったんで、大体の人そうだろうなと思いますね。
そうなんですよね。なんでうーん難しいところですよね。やっぱりちゃんと運用してもらうか、ちゃんと運用せんでもなんとかなるようなロックをつけるか。そこまでやるのか、まあでも普及させるためにはそこまでやらんとあかん気もするけど、まあちょっとまああれですね、考え方の問題ではあると思いますね。
うん、うんうん、あもう私としては、そういう人がいようがいまいがとりあえず出して、それを誤って解釈してしまう人を補正していくっていうところで進めたいなとは思うんだけれども、結構その誤った人の中で声の大きい人とかが混じってたりするとポシャることもあるから辛いなっていう。
まあポシャるというか、なんでしょうね、全体的に見た時にプラスとなるよりもマイナスとなる方向の方が大きくなっちゃってるみたいなね。
ああそうそうそうそう、うん、
状態まで陥っちゃうとちょっとやらん方が良かったねっていう結論になっちゃったりするので、
そう、
うん、
日本の場合なんかその風評被害が残る期間が結構長い感があって、まあ例えばワクチンでもなんだっけ、あ名前忘れてしまったな、
子宮頸がん、
あそうそうそうそう、子宮頸がんのワクチンのやつも長かったじゃないですか。
そうですね。
ああいうことになったらその結局今やろうとしてるトレンドを作ろうとしてるところに対して大きな阻害要因になっちゃうから辛いよなっていう、
はいはい、なんていうんですかね、戦闘力を高める前にポシャっちゃったんで
そうそうそうそう、
再起不能になっちゃうみたいなことになっちゃうと非常によろしくないですね、
うん、そう、例えばあの子宮頸がんのワクチンの問題がコロナが発生する半年前とかにあったとして、今これぐらいワクチンが広がってるのかどうかって言ったら多分広がってないじゃないですか、
うんうん
うん、みんな薬害っていうことをだいぶ忘れてから今コロナになったからなんとかなってるだけでっていう、
まあ忘れてというかあのコロナにかかるよりはマシだと思ったのか、
いや、まあ、忘れてる
人も多いかな、
けどな
まあそれはそうかもしれない。
薬害がニュースから消えて久しいですからね。
はい、
うん、
まあはい、そんな感じで、うん、まあ、だいぶ難しいところでありますけど、はい、技術的にできるっていうんであればすごく、うんうん、あの将来的に期待できるんで、まあ、あのいいね、ウォッチしていきたいですねというところです。はい、
はい、まあ、ちょっとこの指の置き方めんどくさいから、なんかもうちょっと改良してほしいなと
思でもこれなんか4本の指がやっぱいるんじゃないですか、これ見る限り。
ああ、なるほど。で、4本の指を1つのガジェットで取ろうと思ったらこれが一番
いいんじゃないですか、まあ、うん、
日本のね、古くからある四つ指ついてのお辞儀みたいな感じの使い方ですけど
ありそうですけどね、なんか、
はい、
はい、
でもう一つが PSVR2 ですか。
そうですね、まあこれは VR 業界として非常に何ていうんですか、コンシューマー機で出るっていうのはやっぱり、体験が安定するのですごくいいと思いますと、うん、で、オキュラスリフト、うん、リフトじゃないか、今なんだっけ、
クエスト、
クエスト、うん、クエスト2は、まあ、単体でも動きますけど、やっぱ単体だと熱の問題とかがあるんで、
うんうん、
まあ、そういう意味で、でかいハードウェア、高性能のハードウェア付きの VR っていうのはやっぱあった方がいいと思うので、うん、そういう意味で期待大とは思いますと、まあ、ただ、まあ、いつ出るのか、どのくらいのスペックで出るのかっていうところもあるんですけど、まあソニーさんなんでそれなりのものをそれなりの価格で出してくれると思うんで、
うん、
まあいいんじゃないかなという気はしてますと。まあ詳細が出てないんで何も言えないですけど、はい、そんな感じです。はい、
いやもう全く同意で、オキュラスクエスト2とかも本当にいいデバイスだと思いますが、その VR 体験をいいものとして捉えようと、いろんなコンテンツに触れようとすると、やはり それなりにリテラシーを求められるというか、
うん、
提供されているコンテンツがどれがどれくらいのクオリティで どういう品質でどういうことを期待されたものなのかみたいなところをちゃんと押さえてからそのコンテンツに触れに行かないと、だいぶ期待外れだなって思うようなコンテンツも山のようにあるので、
うんうん
うん、やはりその VR をこれから知っていこうという人にとって、そこってすごくもったいない終わり方だと思ってるから、 PSVR とかコンシューマー系からその VR に入れる口を用意してくれるっていうのはとてもいいなと思ってて、実際 PSVR の時のコンテンツはどれもかなりハイクオリティでしたし、うん、ぜひ頑張ってほしいですね。
そうですね、うん、まあ、今から見るとその PSVR ってまあ解像度もちょっと時代遅れになってきてますし、
うんうん、
まあ、有線接続っていうのもちょっとクエストをそれこそ触っちゃった身としては今更ねっていう雰囲気はあったりするので、う
ん、はいはいはい、
そういう意味で、分からない人がとりあえず買ってみて楽しい体験ができるデバイスとして、
うん、
まあ、ポテンシャルを出してくれると嬉しいなと、うん、思いますね。
そうですね、ほい、
はい、そんな感じで、
じゃあ残りの説いきます。ガフエナジーのソーラー屋根板の設置は専門チーム不要、テスラや他社製品の両側を目指すってことで、屋根の上に太陽光パネル設置するのってクソだるいよねっていう、まあ重たくてなんか追加工事が必要だったりとかもするしっていうことで、まあ、そんなんがいらない、すごく軽くて乗せやすいソーラーパネルを考えましたっていう話と、AirPods 収納可能の iPhone 用バッテリーケース Power1 っていうかやつで、まあ、AirPods とか専用に持ち歩くのめんどくさかったよねっていうためのケースですね。ちょっと面白いけど iPhone ユーザーしか響かないかもしれない。はい、で次のやつがヒュンダイがメタバースにボストンダイナミクスのロボットスポットを送り込むってことで、バーチャル空間上に、リアルのロボットを送り込んで、ロボットと連携するシミュレートをバーチャル空間上でやりましょうみたいなコンセプトデザインですね。これは実際に組み込めたわけではないと思ってます。はい、で、ソニーが SUV の新型ヒロ、電気自動車会社ソニーモビリティの設立を発表ということで、ソニーも電気自動車やっていきますよっていうところで、まあ、ネットニュースとかではソニーは車なんか作れないみたいなことを言ってる人もいますが、全然作れるは作れると思ってますし、まあ、ソニーさんの規模 と、エンジニア 理力があれば全然できるかなと。まあ、一つあるとすれば自動車業界が今ちょうど転換期にある中で、従来の知見とこれからの変化っていうところを見据えて動くのが各社難しいと思いながら何とか進めている中で、横からその過去の経緯を知らずに入ってうまくやれるかどうかっていうのがポイントかなと思ってて、そこでテスラは一回失敗してる状態だと思ってるので、まあソニーさんがそこをどう乗り越えていくかが見ものかなと思ってます。はい、追加の部分そんな感じで、
はい、まあそうですね、あの AirPods 収納バッテリーは結構面白いですというところですね。すごい、あの AirPods 要はイヤホンの本体部分をあのケースの後ろにそのままつけれるようなでっかい丸いケース
そうですね
ですので、すごい分厚くなるんですけど、
うん、
まあ何て言うんですかね、カバー別個でつけて AirPods も別個で持ってて、まあカバーの中ごちゃごちゃするしみたいな人的にはありなんじゃないでしょうか。はい、
うん、意外といる気がします。
まあ AirPods よくなくす人は iPhone ごとなくすよりはマシでしょみたいな
、
うん、iPhone ならなくさないでしょみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうところはあるかもしれないんで、
そうですね、
まあいいんじゃないでしょうかと、
うん
うん、でまああとはそうですね、ソニーさんに関してはさっき言ってた通りだと思いまして、まあその作ることはできるとは思うんですけど、それが何て言うんですかね、市場で広く普及するところまでいけるまでにいろんな問題が出ると思うんですよね、
うんうんうん、
でそれをやりきれれば全然ソニーさんでも出せると思うので、
うん
うんうん、その体力というか気概というか、うん、がある、まあ、あるやる気だと思うんですけど、
うんうんうん、
でやりきれれば全然問題ないと思いますというところですね。はい、
はい、そんなもんですかね。
そうですね、はい、
はい、他は大きいのはもうこれが最後かな。 CES2022 スマートホームデバイスの接続結果マーターに注目が集まっている理由っていう話、これちょっと長くなるので後回しで、あとはロボットのロールアウトってことで、いろんなあの家庭用ロボット、なんか指を突っ込んだら噛んでくれるような人形型ロボットとかそんなのも出てましたっていう話と、EV 充電器とか家庭での充電を高速化ということで、まあ家庭用電源から引っ張ってもやっぱり出力能力とか効率に限界があるっていうところで、それを効率化するようなものを出してきてたり、電動自動車や電動スクーターが、まあ、よりパワフルにスマートにってことで、まああれですね、バッテリーの高周石化能力とモーター技術も上がっていったんで、まあそれに応じてって感じです。で、VR と AR は CS2022 をブレイクの寸前ってことで、まあこれは毎年今年が VR 元年になってってるんで、まあいつもことですと
はい、
でメタバースはメタバースをメタバースしたっていうネタ記事があって、まあメタバースの中でさらにメタバース的なことをするみたいな話なんですけど、まあもうよくわからないっていう記事なので一旦するで、ガジェット系もいろいろ出てたんですけど、一番話題になってたのが TP-Link さんのルーターで、ルーターってよくアンテナいっぱい立ってると思うんですけど、そのアンテナをモーターによって動的に変えられるようになってますと。でやってることとしては電波状況を改善して最大効率を出せるようなアンテナの角度に自動的に変えてくれるという感じですね。まあ、これは無線ってその設置技術がそれなりに本来は問われるはずなんですけど、まあ、一般利用者は基本的にそういうことがよく分かんないんで、ああ届いた届いた OK で終わらせてますが、実際には壁面に近くに置いた場合反射とかを考えるととか、アンテナそれぞれ別々の角度にしてみたいなところいろいろあったらと思うんで、その辺が自動的にされるというものですね。でまあ、記事の中ではちょっとそこまでの機能負荷をしてユーザーにあのコストメリットを感じてもらうだけの費用の中に収まるんだろうかっていうような指摘がありましたけど、まあまあまあそれも遠いかなって感じです。あとはそうですね、CES としてはそのところで、さっきの 接続規格のまた以外についてちょっと思うところあればお願いします。
接続規格のまた、え、あ、
これ以外、
はい、以外ですね、うん、このアンテナの向きがサーボで変わる機構めちゃくちゃいいですねと思いますけどねいやむしろ今までなんでなかったんだって思うぐらいで、
確かに
明らかに、アンテナの向きによって指向性は変わるっていう原理はもう変えられないんですよね。
そうですね。
なので高級な機器はアンテナをなんかいっぱい立てて、うん、タコの足みたいに広げて、全方位に出すようにしているとか、
うん、
いう感じになってるんですけど、もともとじゃあアンテナ自体が動けばいいじゃんっていうのはそれはそうで、
うん、
なんていうんですかね、エアコンだって扇風機だって首振り機能とか、うんうん、風の向きを変えられるっていうことで最適化をしていて、それでやっとまともな製品として動いてるのに、うん、なんで今までルーターはなかったんですかという感じですねと思ってますね、これは。はい、
まあ、技術的にはまさにその通りなんだけど、多分利用者からすると無線が目に見えないから指向性を感じたことがないっていうのが、
まあそれはそうなんでしょうねと思いますけどこのくらいのサーボだったらそんなになんか故障頻度も高くないでしょうし、全然なんかこれ、うん、例えばこれ4本ついてますけど、うん、まあ1本とかでもいいですし、
はいはいはい、
それでなんていうんですかね、人に追従してアンテナが動いてくれればこれだけで家1つ大丈夫ですみたいなことになれば全然ペイできると思うんですよね。
そうですね、
うん、
その Wi-Fi 6とかもそうですけど、基本的には、今後って無線の周波数上がっていく方向性じゃないですか、うん、
はい、
で上がっていけば上がっていくほどより今まで以上に無線の指向性って高くなっていくと思うので、これが今出てきたのは、まあ、先見の明があるなと思いつつ早すぎたねっていう結果になるかもなとも思いつつって感じです
まあそうですねという感じですけど、まあまあ早すぎたのか、私的には遅すぎた気もしますけど、ね、いやそのメッシュとか
のこと知ってる人にとっては遅すぎたですけど、
うん、メッシュとかが出てくる前にこれがあればワンチャンこれが派遣取れてたかもしれないなっていうところ
に、あ、確かにそれはそう
思います。はい、でまあ、ただ、高周波になればなるほど解説しないのもそうですけど、物体に対する透過率が低くなるので、
うん、
まあ、確かに 5G とかが全盛期になるとこれでせっかくアンテナの向きを変えても壁を透過できなくて結局メッシュしないとダメだよねとかはありそうだなって気はしますね。
そうですね、うん、確かにそういう意味だと遅すぎたが正しい気がしてくるな。
まあ、どちらにしろちょっと一回使ってみたいレベルで、すごく私的にはいいので、はい、うん、面白いガジェットです と、 はい、いうところです、
はい、じゃあ最後またの話いきます。最後に回したのは、まあ、中身の説明が複雑化するっていうところなのでちょっと回したんですけど、ざっくり言うと、IoT 機器の通信規格をなんか USB みたいな形で統一規格化しようみたいなオープン接続規格ですと。で、中身の構成も割とシンプルになってて、GitHub のリンク、すいません、中身もシンプルになって基本的に TCP/IP ベースですと。なんか IPv6 だけって言ってるのが結構面白いですが、まあ、TCP/IP ベースで、スマートスピーカーとか、まあ、スマートホームと呼ばれる各機器が、つながれるような通信規格ですと。で、ポイントになってるのが、その TCP/IP の上で提供されるアプリケーション層の中も細かく分かれているっていう形ですね。でその中にですね、まあ、セキュリティとか、まあ、信頼性に関する部分のヘッダーはいろいろあるんですけれども、まあ、私はどういうデバイスですとか、私はどういうアクションを、受け付けられますとか、まあ、そういう自分が何者かみたいなものを、データのヘッダーとして用意して、今やりたいことを最後のデータとして送るみたいな形になっているので、USB のデバイス一覧と同じように誰が何なのかっていうのがざっくりカテゴライズして分かる状態にある、ネットワーク上で。 というのが面白いポイントですね。なのでスマートフォームの装置間で、連動がしやすくなって、例えば、鍵を閉めたら一定時間後にカーテンを自動的に閉めたいみたいなことがあると思うんですけど、まあ、そういった連動性も、まあ、お互いどういう入出力の口を持っててっていうのを事前にやり取りできる状態にあるので、まあ、できますと、まあ、UDP がサポートされているので、おそらくブロードキャスト的に流して私こうです私こうですって流し合ってる状態だと思うんですけど、まあ、そういう仕組みが、オープンで公開されていて、かつこれがライセンスフィーとか特にないというところで、まあ、うまくはまればデファクトになり得るのかなというところではありますが、従来もこういう企画化しようみたいな動きずっとあってはポシャってあってはポシャってなので、まあ今回がどこまでになるかっていうのはあるんですけれども、個人的にはその企画の中身が非常に分かりやすいと、まあ、言ってることが従来の技術の系譜に近しいので、あの理解がしやすいというところで割と普及しても不思議ではないなとは思ってます。はい
はい、うん、やっぱりその普及するかどうかが分水嶺ですねとは思ってますね、うん
うん、
でそういう意味でそのオープンソース企画っていうのもありますし、さっき言った、理解しやすい構造になってるっていうのも後押しにはなると思うので、ぜひこれがデファクトスタンダードになってほしいなという気はしてます。がなんかこう自分で言ってても自分で信じきれない感じがちょっとするなとは思ってるところでありますけどね。何なんでしょうね、なんでなんかこういけそうだという気がしないのか。
多分あのスマートホームデバイスといった時のカテゴリーの広さが多分ネックかなとは思ってて、まあ、よくある企画ってすごくあの幅を狭めて言ってると思ってるんですよ大抵の企画は、まあ、Bluetooth ですら最初はそうだったと思うんですよね、でそこの小さい範囲に絞った上で、役に立つっていうところをスタートにして、あと広がっていくっていう経路をたどらないと厳しいのかなと思うんですが、この企画自体はもう最初から手広くやってるっていうところがうまくいかなさそうだなって感じるポイントかなと思いますね
そうですね、それはあるかもしれないですね。まあでも最初に言ってた通り、その USB と似てるよねという話をすると、 USB は成功してるわけじゃないですか。
そうですね、
USB はまあユニバーサルなので何でもつながるよっていう、あの前提だったと思うんですよね。まあ実際それで成功していると、まあいうことを考えると、その広いところを狙うっていうのもありだという気は私はするんですけどね。
まああれもなんかどこまでちゃんと復旧できたかっていうと、ほぼほぼ Windows とかの PC で採用が決まって、最初はろくな通信できなかったけど、まあついてるから使ってみるかで流行っていった感がありますけどね。
ああ、まあ確かにそれはそうですね。
あとは昔のキーボードとかの端子の P2 端子とかでしたっけ。あれよりもコストが安かったとかあるんじゃないですかね、開発デバイスの
コストが安かったとかは、まあ確かにあるかもしれないですね、まあ、シリアルなんで、そうですね、まあ、なんでコスト面の面と、まあその PC と比較的代替わりしやすくいいとか、あのバックアップで昔の結果とりあえずつけとけばあのいいやろみたいな
はいはい、はい、
ところがあったりとか、いうのは一つ良かった面かもしれないですね。で、まあ、あとそうですね、昔の企画に比べて確かにその小さくて安めに作れて、かつ何て言うんですか、それなりの通信ができればいいやっていう感じ。USB 昔は全然その画像データを送れるほどの大容量データは想定されてなかったわけで、今でこそあのそうですね HDMI の代わりだったり、なんなら電源ケーブルの代わりだったりいろいろできますけど、 うん、そういう意味ではUSB も特定用途向けだったという言い方はできるのかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、そうですね、そういう小さいところから始めてればいいと思うんですが、うんうん、ちょっとそういう絞り込みがあるのかなというのは気になるところ で、
そうです、ね、
まあ、スポンサーとして今スポンサーでスタートしてというか、先ほどのオープンソースのコントリビューター開発者として Google も Apple も入ってますし、サムスン、クアルコムも入ってるのかな、
うん、
っていうところですごく幅広い技術者が参画してるんで、まあその参画してる各社の意向を組むためには絞れないっていうのはそうなんだと思うんですけどまあそれがうまく機能するかどうかっていうのはちょっとオープンソースのポテンシャル次第かなっていう感じで、
そうですね、うん、あと思ってたんですけど、あの、スマートホームデバイスの方も、
うん、
もっといろんな規格に対応してほしい気はしているんですよね、
うんうんうん、
なんで、これの規格を使ってたけど使いづらいわっつってこっちの規格で家の中統一しようかなって思った時に、今のハードウェア全部捨ててうんうん、うん、新しいの買わないといけないと、
はいはいはい、
いやそれはさすがにめんどくせえなってなって、あの、うん、更新せずに使いづらってなってそのままやめてしまうとか
ありますね、
ありますねというところはあるんで、うん、そういう意味でもなんかこう大まかなハードウェア制約の上で細かく切り分けるってやると、うん、やって、複数規格に対応してくれると嬉しいなという気はしますけど、
そうですね、うん、昔のパソコンもあらゆるそういうのに対応するために山ほどインターフェースがついていて VGA とか RS232C とか、
うん、
485とか片っ端からついていて、ユーザーどれか使えたらええんでしょっていうスタイルだったと思うんですけど、
うん、
ああいう世界ってことですよね。
そうですね、
まずは、
うん、
デファクトがないんだから、
そうですね、
それはそうですね。多分一方で難しくしてるのがそのスマートデバイスの多くが8ビット CPU だったりとかしてリソースが限られてて、サポートするそのプロトコルにを限定的にしないと組み込めないっていうところが多分あるんだろうなと思ってて、でこれまでの企画でいうと結構その IT 屋さんが考えた企画みたいなところが側面が強くて、そんな8ビット CPU に入んねえよみたいなのもあったんですけど、今回のこれは一応8ビット対応できるっていうことだったので、まあ、そういう意味では今までよりは可能性があるかなと思いつつも、うん、まあ、さっき言った東電さんの懸念は拭えずっていう状態ですね
そうですね、うん、まあでも低スペなハードウェア構成でも動くっていうのは結構重要なファクターだと思うんで、
うん、
うん、流行ってほしいなという気はしますけどね。うん、
はい、
はい、
まあ、そういう話でしたということで、セスとしては以上ですかね。
はい、
なんか全体通して思うところあれば。
そうですね、セスってなんかあのちょっと前はなんかあの参加者数が減ってきたとか言ってい ろいろありましたけど、こうやって見るとあのいろんな業界から紹介されるいろんな業界が参画するようになってきていて、まあ、結構面白いなというところがいいのかなと思いますね、
うんうん、そうですね、まあ、コロナのせいで今年は、参加者も3分の2くらいしかいなくて、出展者もちょっと今回は取りやめっていうところも出ちゃったのは出ちゃったんですけど、それでもこれだけの目玉の展示物があるっていうのはなかなかさすがだなという感じですかね、
うん、そうですね。
いでは、セスの話は以上で、はい、続きまして、米ホワイトハウスがオープンソースソフトウェアセキュリティサミット開催、 Google が OSS4 に官民の協力を呼びかけということで、テッククランチの記事です。前回ですね、Log4j の話をしたと思うんですけれども、まああいったオープンソースライブラリーの問題が、昨今話題になってますと。で別の話題もあったりするので、それはこの後話すとして、こういったオープンソフトウェアの、セキュリティ維持の作業がほとんどがボランティアになっていて、それによる影響がもう生半可じゃないと。で、 実際 Steam や iCloud、Amazon、Twitter、Minecraft などでも利用されているこの Log4j の場合、 GitHub 上のメンテナンスは3人しかおらず、その3人のボランティアにだけによってこの世界の大規模な IT システムが支えられていたということは明らかにあの国家安全保障上の問題になっているというところで、ホワイトハウスレベルでの議題にするべきだということになってますと。で、まあ、このデジタル社会においてデジタルインフラっていうことも非常に重要性を増していて、例えばツイッターとか、まあ、LINE とかもそうですけれども、日本からしてみれば、何か災害があった時の連絡先のインフラとして利用されてますし、実際に、いろんなニュースの発信だったりとか、まあ、個人間の連絡だったりとか、そういうインフラとして日本の社会を支えているサービスだと思うんですけれども、まあ、そういったサービスが仮に途絶えたとしたら、非常に大きな問題になる、いざという時に動けなくなるということもあるので、物理的なインフラと同様に、公共的に管理されるべきなのではというのが、まあ、提唱されている話です。でもう一つ話があるって言ったのが、別の IT メディアさんの記事で、OSS の FakerJS と ColorJS の開発者自身でライブラリを意図的に改ざん、ただ働きはもうしないという記事ですと。でこれについてはざっくり言うとですね、ColorJS、FakerJS っていう、まあ、これもメジャーな、ライブラリで毎週2000万回以上、ダウンロードされているような人気のライブラリですと。でまあ、直接ダウンロードされているわけではなくて、こういった ColorJS と FakerJS をベースとして作った別の OSS やライブラリーが大量にあって、それ経由でダウンロードされているためにそれだけのダウンロード数になっているというものなんですけれども、その開発者がですね、ちょっと、家が火事にあってですね、で、経済的に困窮してしまったという中で、経済的にメリットを生まないこういったライブラリーの保守メンテはやってられないと、もうやらないぜっていうことを発表して、これを機に私に6桁ドルの年間契約書を送るか、プロジェクトを分岐させて他の人にやってもらうかしてほしいという表明をしてたというところがあったんですけど、それがずっと無視されて、この年始にですね、意図的な悪意ある改ざんが加わりましたと。具体的には脆弱性の口が開いて中身が、ゴミデータになり、変なログしか吐かなくなるというような、まあ、悪意あるって表現すると開発者に申し訳ないですけど、まあそういう改ざんが行われましたと。それに伴って、GitHub アカウントの停止ですとか、そのライブラリを公開していたミラーリングサーバーのようなところがあるんですけれども、そちらでは過去のバージョンを配信するように変えて、今は落ち着いているという状態なんですけれども、まあ、こういった事例に見られるように、そのさっき出てきたような3人のボランティア含め、本当に、ボランティアでやっていて全く経済メリットがないと。でライセンス上も MIT ライセンスという、開発者に責任はないというライセンスで保証されているにもかかわらず、それだけの利便性から、多くの企業やサービスが利用されしていて、それが社会問題となっているというところで、まあ、この話がどういう進み方になっていくかはちょっと正直わからないんですけれども、オープンソースソフトウェア開発ということが、まあ、世間で、メジャーになっていって、オープンソースソフトウェアを利用した開発、商品開発っていうのも、まあ、その効率性から非常に注目され、あらゆる企業がそういう状態にある中で、その会社の開発よりもオープンソースソフトウェアの依存先のある一部のライブラリーに致命的なそのサポートリスクっていうのをはらんでるというのが、まあ、社会問題として見えてきたという中で、じゃあどうやってオープンソースソフトウェアが開発者にお金を払うのか、その時に、特定の会社の意思が入らないような形で、例 正しくお金が支払われる仕組みとは何だろうかというところで今あのホットな話題になってますというところですね。はい、
はい、うーん難しい問いですねという感じですけどお金が発生する以上何て言うんですかね、特定の勢力の意思っていうのは入っちゃうとは思うんですけど、
うん、
思いつつというか、何でしょう、お金が払ってない状態でもそういうことって起こっているはずで、
そうですね、うん、
それと何が違うのかなっていう話にもなるかなとは思っていますというところで、うんうん、個人的には一つ目の記事のように、まあ、どんどんなんか、うん、そういう基金を作って、
うん、
そこでどんどんじゃんじゃんお金を集めて各位に払えばいいかなと個人的には思いますけど、うん、そのオープンソースが立ち上がってきた歴史私あまり詳しくないですけど、そこからすると微妙なのかな、それはやっぱり、
うん、いいとは思うんですけど、明確にそのここら辺の機関がサポートしてますよというものが増えた場合何が起こるかっていうと、過去の歴史上、その機関がサポートしているライブラリーは使わないということが起きました。具体的にはアパッチとか聞いたことあります？
はい、
ああいったオープンソースソフトウェアを管理している団体みたいなのがいたんですけれども、そういった団体が、自分たちはこういったライブラリーをちゃんとサポートしますと、こういったオープンソフトウェアにはそういう不具合とかが入らないように、異常な脆弱性とかが入らないように保守免停しつつオープンソフトソース的に開発してもらうようにフォローしますということで動いてました。で結果としては管理しきれる量に限界があり、多くのライブラリーがバージョンアップを停止しました。で開発が、一向に遅々として進まない、多くのライブラリーが出てきた結果、そこで開発していたオープンソフトソフト開発者はアパッチの団体から離脱し独自に、それの継続開発をするようにしましたと。で、それらを見たユーザーや企業は、そのちゃんと保守メンテナンスされている古いライブラリーよりも便利な機能がふんだんに取り込まれている新しいライブラリーを選ぶようになり現在に至るというのが過去の経緯ですね。
あー、なるほど。それを考えると過去の経緯的に、なんていうんですかね、やっぱり安定性よりも、進歩性を重視するという業界内以上、
うん、
そういうリスクは常に含まれちゃっているという感
じです
ね。そうです、うんうん、
ただそのリスクって本当に分かってたのっていう と、分かってなかったが半分と、分かってなくても自分の会社の問題にならないから OK という、
うん、
残念な話があってですね、
うんうんうん、
今回のように本当にインフラ的なライブラリーの問題になると特定の会社の問題として扱われないんですよね、
うんうん、
つまりあの株主とか社会から叩かれることがないんですよ、
うん、
叩かれるのはインフラとしてどう運用されていたのか、そのインフラを開発してた人は誰なんだっていう、まあ、リアルの世界でいうと水道局とか道路を維持メンテしているところとか、まあ、そういったところが叩かれるかもしれないけれども、うん、その道路を利用してた人にとか水道を利用してた人たちは叩かれないわけですよね、
うん
うん、というのと同じ現象になってしまうので、リスクはわかるけどそこをメンテ保守するだけの理由が利用者側にないという、企業側にないというのが現状ですね。
まあ、それでも何て言うんですかね、分からんな、分からんけど裁判したら負ける気はしますけど、ね、
負けると思うよ社会的に叩かれてないだけで負けると、
うんうん、負けると思うけど、自分の管轄外というか手を出しある意味手を出しようがない領域だったんで、
うん、
まあ、半分諦めてたというところ
そうですね、
ではあったと、
うん、負けても知れてるでしょっていう、
うん、
いや 100% の責任があるという裁判結果にはならないでしょっていうスタイルなのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、そういう背景があって、まあまあ、なかなか、はい、マネタイズっていうのが難しいねとなってて、まあ、他にオープンソースソフトウェアでどういうマネタイズしてる例があるかっていうのをいくつか言っとくと、利用はタダですと。ただ、それに対しての困りごと等々のサポート費で稼ぎますみたいな話だったりとか、
うん、
ライブラリーの中で、プラグイン化されてる部分を用意しますと。でベースの部分はそのままタダだけど、それをより便利に使うためのプラグインは有料ですみたいな、
うん、
とか、まあ、そういった形のマネタイズが見られる感じですかね。あとは寄付とかもありますけど、まあ、
うん、
寄付とか支援団体とかがあまり喜ばれないのは、株主を相手にするのと同じで付き合わないといけなくなるからが忌避されてる感じですね、開発者から。
まあ、どこを取るかですねという感じですけどね。さっき出たプラグイン化とかの話もちゃんと、なんていうんですかね、システマチックに組み立てようと思えば、
うん、
その例えばメンテナンスが3人とかだったら限界が来ると思うんですよ。
うん、うん、
でなる と,、なんかどっかの大きい団体からなんていうんですかね、マネジメントしてもらわんと有効に機能しないとかなっちゃいそうですし、その何でしょうね、お金払われちゃうと責任能力発生するよねっていうのがめんどくさいよねっていうのは分かるんですけど、それを言ってしまうと無限にお金が払われないというところにしか執着しないので、そのから JS みたいなことは無限に発生するわけで、
そうですね、
まあ、開発者側としては別にそれでもいいかもしれないです。趣味でやってることなんで結局、
はいはい、
言ってしまえば。ただ、やはり、その会社として物を売る側として考えた場合に、そこに何て言うんですかね、保証される領域を増やそうという行動を起こそうと思ったら、やっぱりなんでしょうね、会社側からは金を払ってどうにこうするしかないのかな。
まあ、そうですね、
うんうん、ってなると自社内開発みたいなことになるんですけど、それだと多分、コスパが悪すぎて成立しなくなる。
そうですね、うん、まあ、社内開発はクソだっていうのはもう明確なので、
はい、
うん、
いやー、あー、なるほど、構造が分かりましたけど、だいぶ砂の城ですね。
そうなんです。IT はどれだけ稼げて、どれだけ素晴らしいものだって歌ってきたその砂上の城がどうなってるかっていうのがちょっと明らかになってきた感があって、
もはやなんか、チキンレースというか、もう崖を突っ切ってもう飛びながら落ちてて、
まあそうです、
生き残ったもんが勝ちみたいな、
うん、
感じですね。はい、
Linux のカーネル問題と一緒で、多分これのままいくとさらに出てくるのが、ライブラリー開発者が死ぬっていう、
うん
う
ん、
寿命で死んだ場合、どうするのかっていう問題が出てくるんですよね。
いや、グズグズになりつつメンテするしかないんじゃないですか。
じゃあ誰がどうやってメンテナンスするのってなると、お金払わないといけないよね。まあ、こういうのはなんか社会問題化して取り組むべき課題にするしか、社会課題にとしてもぶち上げるしかないとは思うんですけどね。
うん、
例えば、自動労働が問題になったケースで、自分たちには直接関係ないけど、サプライチェーンの端っこで自動労働があったらそれを取り締まるべきっていう社会文化に変わったじゃないですか。
はい、
それと同じような活動がいるんだろうなとは思います。今は一企業はオープンソフトウェアとか、その利用者の先にどういうひどい働き方やリスクがあっても無視するっていうのが IT の世界になっちゃってるので、うんうん、
まあ確かにそれが一番いいかもしれないですね。そういう雰囲気にすることで、
うん、
まあ、株主とかにも説明できて、うん、お金を出して お金を確保できるようになって、
うん、
でまあ結果的にちゃんと今よりはマシなサポートというか保守体制ができると、うん
う
ん、
そうですね。Google とか Apple とか大手 IT 企業がやればいいじゃんっていう話もあるんですけど、実際やった結果で2つほど残念な例があって、 Google の方で言うと、うん、Chromium という Chrome ブラウザのベースとなるオープンソフトウェアを展開していて、あらゆる世の中のブラウザのベース基盤を Chromium にすることに成功していますと、
はい
はい、といった段階で、Chromium のメジャー機能である、アカウントの同期機能を削除しました、
うん、
で何が起きたかというと、 Chrome ブラウザ以外で Chromium ベースで開発してたあらゆるものにおいて、アカウント同期ができなくなり、非常に不便なブラウザに一気に落とされましたと、
うん
うん、で Chrome 一人勝ちっていうのが Google の意向で行われましたっていう事態だったり、あとは、Apple の方では、開発言語iOS で開発できる開発言語をオープンソース化してたんですけれども、まあ、その開発において、iOS 上の、セキュリティホールとかになりかねない、社内の開発上問題となりかねないということで、Apple 以外は全員賛成で盛り込むべきといった機能がブロックされ続けていたりとか、まあそういったことがあって、まあ、特定の意向を強く受けると、まあ、オープンソースソフトウェア開発ではどんどん遠ざかないなく、単純に特定の会社がボランティアの力を勝手に利用している状態になるっていうのが、うん、まあ、発生してたりするので、まあ、難しいとこですねって感じですね。
そうですね、うん、確かに。なので、お金を出しちゃうと、まあ、それが起こっちゃうよねって確かにそうなんですけど、ある意味それはそのお金を出した企業にとっては当然の行為であって
そうなんですよね。その悪くはないんですよ。
悪くはないんですけど、それが幸せの未来じゃないよねっていうのがオープンソース界隈の結論でして、
そうです、そうです。
でして、で、まあ、旗から見ててもそれはそうだねと思ってしまうと、まあ、思ってしまったからオープンソースっていうものが、あの、なんていうんですかね、潮流が脈々と受け継がれているわけで、
うんう
ん、
そうですね、で多分結論がすぐ出るならこんだけ問題大きくなってないので、そう、ね、あのホワイトハウスで議論されるようなレベルになってないと思うので、はい、まあ結論は出ないんですけど、ただまあ私はソフトウェアエンジニアとしてちょっと注目したいと思ってますし、まあ、さっき言ったように社会課題化されるんであれば、ちょっと一般的に知っておいた方がいい話かなと思いますね。
そうですね、うん、なんかこう、まあ、国境なき医師団みたいに、
うんうん、
なんて言うんでしょう、あのお題目として非営利なのことをあげる、
うんうんうん、
ところに一回お金を集めてそこから配るとかした方がいいかもしれないですね。直接 Google から配っちゃうと Google の意向のお金になっちゃうんで、
そうですね、
うん、
まあ、そういう意味だとやっぱりホワイトハウスでとどめずに国際機関として立ち上げるとかの方が合ってるのかもしれないですね、
うん、まあ、国際機関として立ち上げるって難しいですからね。 どこの国際機関として立ち上げるかで勢力が出ちゃうんで、急に西側か東側かみたいなね、まあま
あ、そうそうですね、
そうですね、
まあ、それはそうそうなんだけど、まあ、難しいだよな、まあ、その辺は、
はい
はい
はい。
で、次が、ラストをフル活用したリアルタイム OS トックの特異性という記事です、これはモノイストの記事で、まずラストが分かんないと思うのでラストから話をすると、最近出てきた、組み込みとか何でも使えるプログラミング言語の一つですと。で、型安全だったりメモリ安全だったり等々、その今までのプログラミング言語では、致命的なバグとなりかねないような、記述がちゃんと、言語使用上防がれているものになりますと。で、それでいて非常に高速に動作できる、 C ほど速くないけど C プラとどっこいどっこいくらいには速くできるということで、非常に注目を集めている言語です。で、言語の利用幅も非常に広くてですね、そのウェブページの開発からその8ビットマイコンでの開発まで利用できるということで、まあ、非常に便利だとされているんですが、まあ、その、言語仕様がそこまでサポートしているというところから、その言語仕様の理解学習コストがちょっと高いですと、C++ や C シャープ以上に高い、学習コストを必要とするので、なかなかその開発者が増えてはないんですけれども、まあ、次世代を代表する言語として注目を集めているものになりますと。で、ようやくこの記事の話に戻って、リアルタイム OS としてそのラストをフル活用したものが出てきましたと。で、結構この特異性って言ってる通り、このリアルタイム OS は面白いことを考えててですね、まあ、ざっくり言うとプロセスっていまいちだよねって言ってますと。で、何がいまいちかというと、プロセスをそれぞれ動かそうと思った場合、実際に、構築する仕組みとしては、そのプロセスという単位にメモリ空間とか、リソースを割り当てて、でプロセス間の通信をやって、で CPU 上はそれをスイッチングさせてとかやるんですけれども、まあ、8ビットマイコンとか低スペックマイコンにとってはそのスイッチングコストやそのプロセス空間の準備だけで非常にリソースを食っちゃうので、本当に小さいマイコン、8ビットマイコンとかではほぼほぼ実現ができなかったりして、リアルタイム OS が搭載できる環境っていうのは16ビットマイコンだったり32ビットマイコンだったりとかいう形になっていってたのが現状でしたと。で、じゃあプロセスをやめてどういうふうに通信しようと言ってるかっていうと、まあ中身は Rust というプログラミング言語で担保されてるんで、OS でそういうそのスレッドがちゃんと安全に動くかとかプロセスが安全に動くかみたいな、そういうレベルのことは考える必要がないでしょうと、なかなか強引な話なんですけど、まあそう言っていて、じゃあどうやってそのプロセス的に並列処理させるかっていうと、全部イベントドリブン構造にしますと。OS が管理している中身のあらゆるリソースイベント、まあ、SPA の通信だったり UART の通信だったり、あとは、スケジューラーでのキックだったりっていうことで、あらゆるそのイベントをからドリブンさせて処理するということにして、並列処理をしようとするっていうのが今回のこの TOCOS の特異性になりますと。なので、まあ昔の C 言語の記法で言いますと、ホワイルループとか無限ループの中で、全部 if 文を書いていきますと。でイベント条件に合致したらその内部処理をして戻ってくるっていうのをいっぱい書いていきますと。で、まあそれだけだと順序処理がひたすら走っちゃうので、その条件群のさらに上位レイヤーとして1ミリセック周期だったり10ミリセック周期だったりとか、そのイベントをチェックする周期を何段階か分けて、空き時間を設けながらイベント処理していくみたいな記法が、まあ、C 言語の組み込みではよく見られるんですけれども、まあ、それをもう OS レベルで実装しちゃえというような感じになってます。なので、まあ、SH マイコンとかで、ゴリゴリやってた人にとっては割と理解が早い OS かなと思うんですけれども、まあ、そういったことを自分で書くんじゃなくて OS レベルでやって保証してくれているので、まあ、非常に書くことが目的のことだけに絞られて便利な OS にはなってますというところですね。はい。でアプリケーション開発は、Rust が OS ベースではあるんですけど、C でも C++ でも書けるということで、まあ、従来の開発者でも使えますっていうところで、もしそのラスト初学者とかラストまだまだよくわかんねえっていう人もこの RTOS ベースでちょっと手をつけ出してみるっていうのも面白いかなとは思います。まあ、記事中にありますけれども、ラストと C 言語の比較みたいなところがコードとして載ってるんですが、まあ、パッと見でわかる通り多分ラストの方は何書いてあるのか全然読めないと思います。はい、という話ですね。はい。
はい、なんかそのラストで担保されてるからプロセスに分けなくても成立するよってほんまかって気がしてるんですけど、ほんまなんですかね、うん、
一応ほんまですね。ラストという言語がですね、メモリとか、データアクセスに関して、権限管理が必要な言語になってますと、ある変数を使いたかったら自身が定義した変数であろうが何だろうが、私はこの変数を使いますという宣言をしてロックしないといけないということになってます、なので、他の人がスレッドを超えようがメソッドを超えようがそこにアクセスしようと思うと、前の人が解放してくれないと使えないっていう言語になってます、ま
あ、なるほど。
なので、そのお互いに同一領域を扱い合って壊すっていうのが、スレッドとかプロセスとかに分割するときの目的だと思うんですけど、壊すのを防ぐのか、で、自分のやってる範囲をこの範囲で他には影響しないっていうためにメモリ範囲をお互いに分け合って渡してもらうっていうやり方だったと思うんですが、そのラストの言語ではあらゆるデータがそもそもそういう権限管理の対象になっていて、他のスレッドだろうが何だろうがアクセスできるできないが決まっているので、プロセス分けする必要がないっていう感じですかね、
まあ言わんとすることは分かります。いちいち箱ごとに作業内容を仕分けんでも全てのこうなんですかね、あの資料にハンコが押してあれば問題ないでしょうっていう、
そうそうそう、そういうことです、そういうことです、
感じですよね。ああまあ確かにそこまでやってくれるんなら、まあ、まあまあまあ大丈夫かなっていう気はしますね。なるほど、
なるほど。ラストの言語で結構読みにくいのは、その誰がこの変数に対して今権限を持ってるのかっていうのを、まあ明文化はされてるんですけど、今までの変数と違ってそのパッと見の代入とかができなかったりとかさえするので結構読みづらいのはそういうことがありますね、
なるほど。
あとは変数の宣言の時点でリードオンリーライトも可能みたいな定義もできたりするんで、まあその辺でより安全にはできるし、そういうリードオンリーなメモリ領域に対してライトをアクセスするような他のプログラムがあったらその時点で怒られたりするので、コンパイル時点で、それくらいそのラストのコンパイラーの判定が厳しいです、
ああでもまあコンパイラーが厳しいのはいいかもしれないですね、
うん、
なんか動作した後にバグを見つけるよりはかなりなんていうんですかね、開発スピードが上がりそうな感じが
そうです、ね、
バグを組み込んじゃう可能性が減るので、
そうですね、その辺はいいんですけど結構コンパイルは重たいんで、
はいはい、
大変なんです
けどね、まあ、確かにチェック項目がいっぱいありますからしゃあないんでしょうけど、
そう、まあだからラストという言語面白くて、コンパイル以外にも仮ビルドみたいな名前忘れちゃいましたけど、コンパイルより軽量なコンパイルがあって変更差分のところだけが問題なさそうかどうかチェックしてくれるみたいな、
へえ、
そういうのも用意されてるくらいにはコンパイルが重い、
コンパイルが重いと、なるほど、
まあまあまあまあそういう言語で、ベースの OS が作られてるので大丈夫ですと言ってて、はい、まあ、さっきみたいな C 言語でホワイルループの中でイベント処理して振り分けるっていう処理ってやっぱりそのスレッド間の競合が起きたりとか同じタイミングで走ろうとして失敗するとか、まあ、そういったことがいろいろ過去起きてきて管理が難しかったと思うんですけど、そのレイヤーを全部リアルタイム OS がやってくれているので、まあその上で C 言語で書いたとしてもそのイベントの時にこう動くっていうことしか書かないので、まあ、かなり安全な状態で開発できるし、状態管理とか全部本当に OS に任せられるから分かりよくて楽だと思いますね、
なるほど。まあそこら辺を考えるとありなのかなって感じですけど、この C で書いた時にそのラストの何ですか、その権限管理みたいなのを別途宣言しておくって感じなのかな、
C で書いた場合はおそらく C で、利用する静的メモリ領域をガバッとラスト上のある変数でもう作って
格納しちゃうと、
そうですそうです、作ってしまう、まあ、なんかでその辺は 従来のそのプロセスのメモリ領域書くほど似たような感じにはなっちゃうと思うんですけど、
うん、
C で動的メモリとか作った場合にどこまであの対応できるのか正直分かんないです。
確かに、まあ、うん、そこら辺がちょっと実は組み合わせが悪くてみたいなところが
あるかもしれない、
ね、癖があるかもしれへんけど、まあ、さっき言ってた、プロセスっていう概念を導入しなくても、まあ、成立するように設計してるから、
うんうん、
まあ、あの通れば動くでしょみたいなね、
うん、そうですね、まあ、イベントハンドラー間でそのデータを受け渡したい、例えば A っていうメソッドでやったことを B っていうメソッドに渡したいとか、別のイベントハンドリング時にそのデータを参照したいってなった場合にどう書くべきかみたいなのはちょっとこの記事ベースでの話では見えてこないので、うん、まあ、ちょっとその辺は使い込んでみてってなるとは思うんですけれども、ラストは結構その言語がそれだけ期待されてる割には普及してないっていうところになってて、まあ、いろんなその技術者がついていけないとかいろんな理由あると思うんですけど、こうやってリアルタイム OS でベースがあればあのそこから付け足して書いていくって結構あの学習素材としていいので、うん、まあ、使ってみてはいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、では、最後ですね、ちょっと長くなっちゃってますけど、ちょうど昨日ですかね、トンガ諸島付近で、フンガハーパイ火山の大規模噴火がありました。で、噴煙高度が16000メートルだから16キロの高度となっていて、非常に大規模な噴火でしたと。で、航空写真でもうはっきり映るくらいでかくてですね、直径が300キロくらいある、まあ、あのこの資料で200キロとなってましたけど、別の記事等々で300キロくらいあるっていうことになってて、まあ、それがざっくり東京から名古屋くらいまでですかねをまるっと覆うくらい、北海道と大きさ比較できるくらいのような規模の、火山の爆発になっていて、まあ、日本の陸上で起きるあらゆる噴火とは比べ物にならない、富士山の噴火とも比べ物にならないくらいの大規模な噴火がありましたと。で、衝撃波もすごくてですね、気象情報的に雲とかの流れが変わったり海流が変わったりっていうのがあの目視で分かってしまうくらいには衝撃も大きいので、ちょっと今年1年の気候だったりとか海洋状況に対しての影響がありそうだっていうところだったり、あとは火山噴火物の対流等々がありえるので、日光が当たらないことによる植物プランクトンのバランス崩壊だったりとか、まあ、いろんなその自然に対する影響が考えられるので、ちょっと今後注目どころかなと思って紹介です。はい、
はい、いやこれかなりやばいですね、という
かなりやばいですね、
はい、
なんなら今まで今年じゃない去年1年間仮に地球の上でのあらゆる人類がやってきた環境対策があったとして、それをあっさりぶち壊すくらいの規模の話ですね。
そうですね、はい、もともとこの爆発自体が何ですかね、レベル6だったかな、ちょっとレベル忘れちゃったんですけど、
はい、
100年に1回全世界であるかないかレベル、
うんうん、
らしくて、まあ、本当に島が跡形もなくなるレベルらしいですね、はい、
そうですね、うん、
でまあ、津波も来てますし、さっき出た通り噴煙も出てるんで、まあ、91年に似たようなことがあったんですけど、それを考えると、まあ、かなり今年の夏は冷夏になるんじゃないのかとか、
うん、そうですね、
あったりするんで、ちょっと影響が大きいですね、うん、
そうですね、ちょっと、まあ、仮に夏場とかコロナでが落ち着いてきて、またいろんなところで飲食店とかが盛り返していこうっていう段に対して、こういう冷夏とかによって、不作とかが続いて、野菜とか、まあ、一次生産物の値上がりが続きっていうことになったり、まあ、今円安で輸入品も高くなりつつあるので、 まあ、日本の経済的にはちょっとしんどくなりそうだなという感じですかね。
うん、そうですね、うん、あと津波も結構来てますね、まあ、正確にはあれ津波じゃないらしいですけど、うん、津波も来てるんでそこら辺も込み込みでだいぶちょっとなんていうんですかね、あの新年初っ端からやってくれたなという感じではありますけど、まあ地球さんの活動なんて人間など知らんので、はい、
間違いないですね
って感じはありますかね。うん、
あの滞留物が沖に流れ着いて漁業が滞るっていう問題も多分何ヶ月後かに起きちゃうと思うので、まあそういうのも若干心配ですね。
そうですね、ああちょっと人間が制御できないレベルなんで本当に後手後手にはなるかもしれないですけど、ちょっと、まあ、できる範囲でそうですね、対応していってほしいですねというところかな。うん、
うん、まあもう本当に人類にはどうにもならないっちゃならないんで、はい、まあ、強いて言えばそうやって第一次産業の人たちが結構困る話だと思うので、まあ野菜高いとか魚高いとかぐちぐち言ってずに、購入量を維持してあげて応援するくらいが関の山かな。
うん、まあそうですね、はい、
はい、というところで今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあ今日はそんなところで、はい、本日の内容はショーノートにまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという要望もお待ちしております。メールアドレスはリカログアットマーク gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポーティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。